こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はちょっとですね、私も初めてのジャンルかもしれないんですけれども、わからないことが多いので、今日は根掘り葉掘り聞いてみようというこの方をお招きしました。社会学者の内越正幸さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
3月22日に千曲書店からヤンキーと地元、解体や風俗経営者、闇業者になった沖縄の若者たちという本を、まあ、出版なさるということなんですが、それをね、どうしてというところをこういろいろと聞いていこうと思います。今日は FM 那覇の平東生と二人でお話を伺っていきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まずは、今回この東生さんがぜひこの方に話を聞きたいんだ、いや、そうなんですよ、ということだったんですけれども、はい、お二人の接点っていうのが、
はい、私もご存知の通り、あの沖縄の安全保障の番組などをやっているのと同時にですね、まあ、沖縄県と一緒に子どもの貧困周り の、 あの会議の設定とかということを日々あの仕事としてやっている中でですね、あの今までトレードオフだと思っていた基地経済って言われるものと、あの貧困ですね、要は経済的な利益を享受する代わりに、基地を受け入れなさいみたいなトレードオフと言われてる関係性って、本当にそういう構造なんだろうかっていうのをちょっと疑い出していて、でそこでですね、そういう同建築とかの、方々、まあまあ内越さんもともとヤンキー研究者でいらっしゃって、まあ、その昼のお仕事として土木建築の方がいるんだよっていう中で、それをですね現場に入って研究してる、ちょっと面白いなと思って、でですね、あの聞けば聞くほど、ひょっとしたらこの構造ってあの僕が思ってるのと違うかもしれないなって言いながらですね、仲良くなりまして、あのいろんな ラジオ番組にお呼びして、昨年末はね、あの沖縄タイムス の、 あのなんかコワーキングスペースでですね、あの一緒にトークライブなどをやりまして、はい、最近はここ一の接点をよく持たせていただいております。はい、
確かにその、まあ、ヤンキーと呼ばれる人たち、
はい、
とこう私とは何か違うっていうふうに感じることってあるんですけれど、何が違うんだろうっていうのはよく分かんなかったんですよね。
いえ、もちろんあの私もですね、ヤンキーではなくてですね、中学校
パシリだもんね。
そうです、中学校の時からヤンキー学校のパシリをやってたっていう、キャリアがあります。
キャリア。
で、それがうまく生きてですね、はい、調査の場面でも彼らの、まあ、下働きですね、バイクのメンテナンスをしたりとか、
はい、
ちょっとした買い物をしたりとか、そういうことをさせてもらいながら、彼らがバイクに乗ったり建築現場で働いたりという場面に一緒に参加させてもらって、彼らのことを、まあ、調べてきたということです。で、この、まあ、土屋さんから今紹介いただいて、で私も何をやってきたのかなと思って振り返るんですけど、彼らが生きてる世界がまずどんなもんなんか、で彼らは割とまあしんどい生活をしてることが多いんですけど、そのしんどさがそもそも分かんないんですよね。で分かりやすいところで言うと、まあ、あの建築現場で働くことが多いので、まあ給料はそんなに高くなかったりだとか、仕事はきつかったりだとか、3K ですよね。
はい、
で、そういうことはまあ、多分けど、まあ、やらなくてもわかるんですよね。で、私はわざわざ、というか、自分から、現場に行ってですね、一緒にこう、仕事をかれながら、働かせてもらって、やっぱ分かったこととしては、強烈なやっぱ上下関係ですよね。はい、シーザトウっていう、で、もう、本当彼らが言うには、兵隊だと。後輩は兵隊だと。
はい、
で、そういう、まあ、強烈な上下関係があって、頻繁にやっぱり、暴力的な、暴力が起こると。で、これなんでだろうと。もう私も、おみさんと、さんと同じように、わっけわかんなかったです、最初。で、もう、やめなよぐらいにしかないけど、やめてくれないし、大変でもう、お手上げ状態だったんですけど、まあ、10年、彼らとお付き合いしてきて、やっとちょっとずつ分かってきたっていうところなんですね。で、やっぱ、先ほどのお仕事が、きつい、給料が安いに加えて、 将来展望が非常に持ちづらい、
うん、
これがやはり沖縄の建築業だったりヤンキーの子たちの内地の子たちとの違いで、同じ状況にある子たちの違い で、
うん、
でそれが先ほど東瀬さんが言われた沖縄特有の振興策、うん、補助金で、その年補助金によってその年の補助金の増額に 減少に応じて、仕事がある年もあればない年もある、
うん、
で会社が大きければ別にそれ、調整はできますけれども、
はい、
県内の建設業基本的に、中小零細ですんで、
はいはい、
仕事がなくなったら潰れるんですよ、
うん、
倒産するんですよ。倒産ってやっぱ本当怖いですよね、
うん、
もう仕事がなくなると、
うん、
でそこで、まあ、男性が、まあ、男性女性関係ないんですけれども、うん、男が沖縄県内で男が、突然仕事を失う、もし結婚していたらパートナー、
うん、
もしくは地元の関係があれば後輩などからクビになったんだということがまあ知れ渡るわけですよね、
うん、
非常に自分のこう承認の基盤が急激に失うことになりますので、
うん、
そのきつさは相当きついなということが、まあ、改めて働く中で分かってきました、
うん、
でそういうこう技術や賃金も含めてステップアップの機会が非常に乏しい、
うんうん、
それが沖縄の補助金で建築業が、まあ、よく潰れ、そこで失業してきた特徴だと思います、
うん、
はい、であるがゆえに彼らそういう、まあ、暴力に結びつきやすいし、
うん、
そういう強烈な上下関係が気づかざるを得なかった。
はー、ターガシージャカーという言葉がすぐね、思い出されるんだけれども、 その面目っていうのを保って、その自分の存在価値っていうのを保っていくために、心の中で保っていくために必要だったりとかあるわけですね、うん、理由が。
もちろんね、殴ることは良くないのはもう大前提なんですけれども、
うん、
仕事を失いで、まあ、まあ失わなくても、まあ、非常にこう技術を身につけて資格を身につけたり、うん、給料が上がっていく仕事じゃないんですよね、
うん
うん、まあ、例えばもう8000円止まりとかですね、
はいはい、
で5年もすれば後輩に追いつかれるわけです、
うん、
で技術も5年経てば後輩も追いつくわけですよね、
うん、
で地元の人間関係だったり、例えば飲み屋キャバクラに行っても若い時はチヤホヤされますけれども、
うん、
5年も経てば、
うん、
むしろもうおじさん扱いですよね、
うん、
で後輩の方がチヤホヤされるわけですよ、
うん、
そうなってくるとですね、俺と要するに先輩からすると自分と後輩とのあらゆるもう能力差が、うん、違いが5年もすればなくなってしまう、
うん、
そうなった時に後輩がちょっとしたこうタメ口を聞いたりとか、
うん、
舐めたことをするしだすとちょっとイラつくっていうことは あるだろうなというのは、うん、最近彼らと接してて、
うん、
見えてきましたね、うん、
今回ね、うん、このヤンキー文化とは一体何なのかとか、うん、その辺の本なのかなって思ってたんですけど、うん、今の内越さんのお話聞いてると、うん、彼らの社会を、うん、まあ、生み出してしまったっていうんでしょうかね。まあ、まずは彼らの社会って一体どういう社会なの、うん、彼らの文化って何なのとか、でそういうのをこう私たちが知ることで、うん、もっと大きいもの見えてくるよねっていうような感じですね、
うん、いや本当そうです、
うん、
まあ、誤解してる人は いないと思いますけれど もう沖縄の男性はもう野蛮でそんなひどいんだみたいなことは全く思ってないです、
うん、
でこれはもう そういうことが起こるんだとしたら、
うん、
非常に、歴史構造的に、うん、ものがほったらかしにされてて、もうほったらか、まあ、内地の大手ゼネコンが収奪する仕組みを不公平に作り、
うん、
で下請けですよね、県内の建設会社、うんうん、そういうことを作ってほったらかしにしてたがゆえにこういうことが起こっているんだという、
うん、
いうことをやっぱり書いてるつもりです、はい、
なんかね、しわ寄せって言葉ってよく使われるんですけど、うんうん、しわ寄せねって、そうね、しわ寄せようっていうふうに思ってたんですけど、うん、内容よく分かってなかったと思うんですよね、私。
いや、本当そうで、まあ、大きな、もう、ものの見方としては、しわ寄せで彼らの生活がしんどくなってるっていうのは、もう全くその通りだと思うんですよ。で、その、やっぱ具体的に幸せの中身を内地の人間だったり、ね、沖縄の人に、分かってもらう形で、しないと、なぜ彼らがイライラして暴力振るっちゃうんだ。
うん、
で、これはもしあなたがこの状況で働いたり、うん、生まれたりしたら、おそらく同じようなことが起こってたかもしれないっていうふうに考えてもらえるような、もちろんな、そう、同じように殴れって話じゃないですよ。うんうん、ものを、まあ、書いていきたいというか、書いてきた、うん、来ました、今まで。う
ん、東瀬さん、うち社会学のね、はい、先生とかって、うんうん、どんな研究してて、うん、この社会にね、どういう形でこう役に立つものになってるのかなっていうのが、今までよく分かんなくって、ピンとこなかったんですけど、うん、今日めっちゃピンときました。
内越さんはね、だいぶ現場に入って、うん、っていうか、むちゃくちゃ入るタイプなので、僕もいろんな社会学者の人いると思うんですけど、うんうん、内越さん、ポジショニングとしては、自分、社会学者としてのジャンルとしては自分はどの辺にいるんだなって、はいはい、持ってます？
非常に、数少ないことだと思ってます。まだいろんな、ね、統計でアンケート調査をしたり、理論的なことをしたり、っていう方がやっぱり中心だと思います。
なるほど。
ただ、まあ、私は別にそれ、もとても大事だけれども、そういう今お話したしわ寄せの中身を書くとか、うんうんうん、彼らがしんどい過酷な生活をしている、うん、その過酷の中身を書かないと、まず花、まあ、なんていうんですか、現実をしっかり調査して調べないと、うんうん、その先になかなか行けないと思ってまして、うん、はい、でそういうことをやっぱり10年かけてやってきたつもりです。
すごいですね、はい、現場派というかね、うん、実践派というか。
そうなんですよ。だから一見するとルポライターとか、はいはい、ね、ノンフィクションライターとかって言われるジャンルの人とも少しクロスオーバーするなっていう印象があるんですけど、うん、
はい
はい、内越さんは社会学者という立場でやっている、うんうん、この差とかポジションの違いとかってどうご説明してるんですか？
社会について知られてない社会について書く、うん、私も多分割とそういうことと重なる部分は、うん、あると思います、うん、割とその知られてない社会について書く、
うん、
っていうことが、まあ、ルポの仕事だと私は理解してまして、で、まあ、それとしてもとても重要な仕事なんですが、
そうですね、
それプラスその人たちが生活してて、うん、そこの生活の仕方を分かるように書くことで、読者がもしその立場にいたら、入れ替わってその立場にあったとしたなら、こういうこと言っちゃうよねとか、こういうことしちゃうかもしれないねっていう形で書いて、ものにするっていうか、まあ形にするっていうのが社会学者の、まあこれはエスノグラフィーっていうんですけど、社会学者の調査をして書くものはそこまで持っていく必要があるように思います。もちろんどちらが上とか下とかじゃなくて、私ももちろん面白い、
うん、
生活の様子とか知らない生活のパターンがあって、勉強になってしさせてもらっている、ものぐらいルポものはたくさんあります。
はい、
はい、それプラス社会学としてはそういうことを分かる形で、
うん、
まあ、翻訳っていうんですかね、まあ、言葉じゃないですけれども、うん、行動やこと、そういうことを言うことの状況の翻訳を読者にするっていうところを意識して、うん、社会学はやっていく必要があるかなと思います。
はい、うん、はい、現状を、ね、ただ伝えるだけではなくて、
うん、
はい、その裏側、背景の情報の裏取りっていうんでしょうかね、そういう部分でしょうかね。
そうです。だからさ、本当に繰り返しになりますけど、しわ寄せの中身を書くんですよね。しわ寄せって言葉も分かるんですけど、それじゃなかなかこうちょっと大きすぎるんですよね、
はい、
漠然としちゃうんで、
はい、
間違ってはないんですけど、だからそのさっき言ったように建築業が、まあもう中小零細に不公平にこう配分されてて、沖縄 で彼らは失業の恐怖にあるんだ、倒産の、地元の建築会社は倒産の恐怖にあるんだと、であるがゆえに後輩をもう強烈にこう何ですか、捕まえとかないと潰れるんですよ。そんな求人誌なんかで求人してたら地元の建築会社潰れるんですよね。地元の後輩を無理やりでも捕まえて、無理やりでもこう仕事があるときはね、連れ出して、ないときはもう、キープしとくという、ある程度の、こう、ちょっと強引な、やり方も含めて、生き残ってきたのが、まあ、沖縄の建築会社で、そういうことをやっぱ、しっかり、取り上げる必要があるかなと思います。はい、
なんか自分がね生まれ育ったところですけれども、はい、違う形が見えてきますね、うん、このお話を伺ってるとね、なんかいろんな構造があってその中の一つに私もいるんだけれども、うん、あ、こんな形もあったんだ、だからいろいろ沖縄は問題も抱えてるんだなっていう、うん、まあね、それぞれの地域あるとは思いますけどね、はい、うん、はあ、ということをなさってるわけですね、うん、内越さんは、はい、すごい人が沖縄にいますね。
そう、あの上間陽子先生、あの、ね、はい、今も有名な
裸足で逃げる
の、はい、あの彼女とも、あの本当に共同研究者として随所にね、あの本の中でも出てきますけど、はい、
このお二人の本はね、じゃあ
いわゆるパートナーですよね、本当に、うんうんうん、共同研究者ということで、
じゃあお二人の本を読んでると、はい、それぞれこうまたね見えてくるものが深まっていくかもしれないですね。
そうですね、カメラの当て方が違うんですけれども、うんうんうん、実は同じ事象の表裏で見てるのかなというふうにして私は捉えています、
はい、ということで本日の一枠は社会学者、うん、3月22日に千曲書店の方から、はい、ヤンキーと地元解体屋風俗経営者闇業者になった沖縄の若者たち出版なさいます内越正幸さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。